この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は7月14日金曜日に男女平等推進センターで行われました、身近な人の心のサインに気づくゲートキーパー講座に波代理香がお邪魔しました。ゲートキーパーは直訳すると門番、葛飾区では悩みを持つ方に接する皆さんを命の門番、ゲートキーパーと位置づけ、一人でも自ら命を絶つ人を減らすための支援策として、さまざまな悩みや生きていく困難を抱える人に対して早期に気づき受け止めて適切な関係機関につなぐことができる人材、ゲートキーパーの育成を行っています。2022年の全国の自殺者の数は21,881人、年々減少傾向ではありましたが、コロナ禍の影響もあり前年より874人増えています。葛飾区でも毎年100人前後の方が自殺で亡くなっています。身近な人が悩んでいるとき、どのように相手に寄り添ったらいいのか、私も学びたいと思い、こちらの講座の取材をさせていただきました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では今回講師をしていただきます三次ストレスカウンセラーの前田理香先生にお話を伺います。
ゲートキーパーというのは、身近な人のですね、自殺の危機を示すサインに気がついて適切な、対応、じゃあ適切な対応とは何かというと、悩んでいる人にまず気がついて声をかけて、でそして話を聞いてあげて必要な支援につなげて見守ってあげるという、そういった役割になります。まず気づくというのが、普段のその人となんかちょっと様子が違うなっていう、そういったポイントをこう考えながら過ごしていただければなと思います。例えばすごく時間に几帳面な方が遅刻が増えてきたとか、でなんとなくこう目を合わせて話をしなくなったなとか、以前のその人元気な時だったらそんなことはないのに、なんか最近ちょっと変わったぞっていう、そういう部分があった時にはぜひお声をかけていただきたいなというふうに思います。でじゃあ声をかけるポイントというと、多分身近な方が様子が変だったら心配をすると思うんですよね。なので心配をベースに、例えば最近顔色悪いけど夜眠れてるのかな、大丈夫っていうふうに心配をベースにお声かけをしていただければいいかなというふうに思います。そしてお話を聞いてあげる時には、もうとにかく否定をしないでしっかり聞いてあげるということです。ついつい私たち心配が大きいとアドバイスをしたくなると思うんですね。ですが悩みが深そうな場合は、まずは相手が話しやすくできるようにとにかくうなずいて相槌を打ってしっかり聞いてあげる。で向こうがもう言い切って何も出てこなくなった時に初めてアドバイスはしていただいても構わないと思います。つなげるってやっぱり皆さんその心配な身近な方のことは自分が何とかしなければいけないというふうに思いがちなんですね。ところがやっぱり一人で考えていることには限界がある。でましてやその専門家でもない皆さんの場合には、なるべく早く専門家につなげていく。でじゃあその専門家ってどういった方たちかというと、かかりつけのお医者さんであったりとか、あとは行政の相談窓口、そういったあの相談窓口は、いろんなプロフェッショナルな方がいらっしゃったり、あとプロフェッショナルな方のアドバイスを受けて、相談の対応してくださいますので、困った時にはまず行政の相談窓口というのをこう思い浮かべていただければなというふうに思います。私は前職が海上自衛官で、制服を着て勤務をずっとしてたんですけれども、35歳ぐらいになった時にですね、セクシャルハラスメントの防止の制度ができて、その時に職場でセクハラ相談員というのに指定をされたんですね。で自分としてもちゃんと勉強した方がいいなと思って、産業カウンセラーの資格を取りに行きました。でそこで勉強をして資格を取ってみると、意外と周りには悩んでる方、困ってるんだけども誰にも言えない方っていうのが非常に多くいらっしゃったんですね。で私が資格を取ると と、帰りしなに私の横に座って、ちょっと聞いてくれよ、いやうちの母ちゃんがさ、ご近所トラブルで家から出れなくなっちゃってとか、愚痴を言ってくれるようになってきたんですね。でもちろん私は何もしてあげることはできないんだけれども、ただただ聞いて、でその方たちはその日家に帰ってまた一日を過ごすことができる、そういうのを繰り返しているうちにもっとちゃんと勉強したいなと思って、まあ、今に至っているということになります。
続きまして、受講されていた皆さんにお話を伺います。
周りにそういう、まあ、死にたいとか、すごく弱ってしまってるとか、そういう方はいないんですけども、ただそのなんていうんですかね、こう死にたくなるようなそのメカニズムみたいな、そういうものを知りたくてちょっと参加させていただいたんですけど、疲労と出来事の受け取り方の関係、このステージっていうかモードがあるっていうのを今講義を受けて、これって自分の心にもすごく当てはまるなと。自分の状態を客観的に把握するのに、なんかとてもいいお話聞いたなと感じました。
すごく分かりやすくて、身近な人のこといっぱい考えましたね。全然考えてないことを教えていただいて、すっごく役に立つと思います。来てよかったなと思って、うん、ちょうどルーチェルさんがね、ああいうことに昨日かな、一昨日のニュースで出て、もうこれ来るのは決まってたんで、びっくりしました。本当と思って、じゃあもう本当そういうやっぱ聞くようにしてきたんかなと。今世の中やっぱ大変なもんで、気をつけて言葉をかけるとか、やっぱちょっとした心があるとないとでえらい違いだなと、まあ、全然考えてなかったです。驚きました。
会社でメンタルヘルスの仕事を今やってるんで、今非常にこのなんだろうな、疲労とこの自殺の関係とかってすごく分かってためになってます。
はい、非常に具体的にお話しいただいて、イメージがつかみやすくって、大変いい経験になりました。
まあ、カウンセラーのちょっと勉強をしてまして、それでちょっとこういったことに興味があったのと、まあ、結構身の回りで悩んでる方が多いので、まあ、そういうちょっと力になれたらいいなと思って今回受講させていただきました。
やっぱり疲れっていうのはとてもこの自殺とかに関わりが深いんだっていうのがちょっと驚きもあって、で先生ご自身の体験のその自分がふんって言われたことがそこまでなんかショックに思うっていうのそういうことなんだっていうのが今すごく気づかされて驚いてます。
いかがでしたか。当日は18名の受講者が熱心に前田先生の講座に耳を傾けていました。身近な人が普段と少し違うなと思ったら気に留めて、味方になって話を聞くことを心がけたいと思います。また、疲労と自殺も密接に関係していることを今回の講座で初めて知りました。疲労が蓄積している場合は、信頼している友人の何気ない些細な一言でも傷つくことがあるように、普段の出来事の受け取り方が大きく変わります。疲労を回復させるためには、休養と栄養をしっかりとること、セルフケアもとても大切だと実感しました。なお、葛飾区では各種相談窓口を設置しています。専門家につないであげる際は、ぜひ活用してみてください。また、葛飾区では定期的にゲートキーパーの知識を学べる場を提供しています。身近な人や家族、そして自分のためにゲートキーパーの知識を学んでみようと思った方がいらっしゃいましたら、ぜひ葛飾区のホームページよりお申し込みください。葛飾リポート。次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。